書をお読みいたします。エフェソの信徒への手紙第2章19節から22節。したがってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、厳しい暑さが続く中、健康を支えられてこの昼の聖書研究祈祷会にあなたが呼び集めてくださり、集うことができましたことを心から感謝をいたします。どうぞこの祈祷会をあなたが共にいて導いてくださり、恵みの時としてください。そして兄弟姉妹のこと、教会の歩みのこと、またこの世界のこと、さまざまなことを覚えて取りなし祈っていくことができますように。この夏の教会の計画、一つ一つをあなたが守り導いてください。特に9月には創立150周年の時を迎えようとしており、8月末からその創立記念日に向けて聖書全巻リレー通読が行われようとしています。150周年を覚え、今あなたが私たちをこの群れへと招き導いてくださっている、その御心に感謝をし、その御心にお応えをして、151年目に向けて歩んでいくための良い時として、この時を過ごすことができますように。聖書に親しみ、聖書を読むことを通してあなたの御言葉に触れ、御言葉に養われて歩んでいく一人一人、またこの群れであることができますように導いてください。今週から夏季伝道実習の新学生として竹村恭一新学生を迎えをしました。この来たる主の日の幽霊杯から御言葉を語ってくださろうとしています。どうぞ竹村新学生のこの教会における伝道実習を豊かに祝福してくださり、共に礼拝を守り、御言葉に聞き、あなたを褒めたたえていく、そのことの中で主にある良い交わりを与えられ、そして御言葉を語ることの喜びと、またその課題をあなたから与えられ、また育てられていくことができますように。そして伝道の現場へと使わされていくための良い備えの時となることができますよう導いてください。教会にさらなる者たち一人一人が神学生を通して語られるあなたの御言葉を聞き、それによって養われ育まれていくことができますように。また夏には特に若い人たちのためのさまざまな計画が行われます。中高生のための全国連合長老会の修養会があります。またこの教会の教会学校の夏季学校も5年ぶりに泊まりがけで行われようとしています。どうぞこれらのことを祝福してくださり、みんなの健康を支え、良い時としてくださいますように。特に若い人たち、子どもたちがあなたを中心とする良い交わり、また学びを与えられて、あなたの恵みを体全体で受け、あなたの恵みに生かされていることを味わっていくことができますように。これらの営みのために奉仕をする教師たち、スタッフたち、どうぞ一人一人あなたが豊かに守り支え、力づけ、用いてくださいますようにお願いをいたします。今この暑さの中、体調を崩している方、また年を重ねて弱りを覚えている方々、どうぞその一人一人にあなたの癒しと慰めと支えとを与えてください。厳しい暑さから私たち一人一人を、また特に高齢の方々や病を負っている方々を守っていってくださいますようにお願いをいたします。主よ、今週私たちは広島長崎の原爆の記念日を覚え、そして来週には終戦の記念日を迎えようとしています。戦争の 具体的な体験、経験を持っている方々はもう80歳を超えておられ、その数も少なくなってきています。その体験はなくても歴史をしっかりと学ぶことを通して、この国が過去に陥った大きな過ち、そしてそのことによってこの国の人々のみならず周辺諸国の多くの人々に大きな苦しみを与えてしまった、そのことをしっかりと覚え、その悔い改めに立ってこれからの道を歩んでいくことができるように、私たちの歩み、またこの国の歩み、そして世界諸国の歩みを導いていってください。そのような中でも今、特に中東における戦いが激しさを増し、さらに大きな対立、戦いへと発展してしまうことが懸念されています。どうぞあなたが自制を与えてくださり、戦いによってではなく、平和共存への道を歩んでいくことができるように、さまざまな対立、憎み合いがある中でどうぞ許し合っていく思いを与えていってくださいますようにお願いをいたします。また今自然の災害の中にある人々もたくさんいます。地震の被害を受けている方々、大雨の被害を受けている方々、どうぞそのような苦しみの中にある方々をあなたが力づけ、守り、支え、復興への道を歩ませていってくださいますように。そしてそれぞれの地であなたを礼拝している教会があり、主の群れがあります。どうぞその一つ一つの群れを支え、また力づけてくださって、あなたの恵みを証ししていくことができますように、さまざまな苦しみ、悲しみ、絶望に陥るようなことがある中でも、あなたが私たちを愛していてくださり、守っていてくださり、支えていてくださる、その恵みを信じて希望を持って歩んでいくことができますように、私たちがそのような苦しみの中にある地の人々とその地の教会のことを常に覚え、祈り、支えていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この8月の聖句として今お読みしましたエフェソの信徒への手紙の2章22節を選びました。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです、という御言葉です。でこの22節には、あなた方も共に建てられ、そして神の住まいとなるとあります。つまりこの家を建てるというイメージによって私たちの信仰のことが語られているのです。で今日読んだ19節以降を見ても、あの土台の上に建てられていますという20節にありますし、また21節にも、この建物全体は組み合わされて、そして聖なる神殿となりますとあります。20節にある要石、この言葉も建築の用語です。私たちは使徒や預言者という土台の上にキリストを要石として、で聖なる神殿、あるいは神の住まいとして建てられていくのだと語られているのです。でここに私たちに与えられている信仰、つまり教会の信仰の大事な特徴が明らかにされています。でその特徴の第一は、私たちは一人で神を信じるのではなくて、共同体として信仰に生きるのだということです。建物全体が組み合わされて成長しとか、あなた方も共に建てられたというところにそれが示されているし、あるいは19節の聖なる民に属するもの、神の家族でありという言葉もそのことを示しています。で信仰においては自分と神様との一対一の関係ということがとても大事であって、それなしには信仰というものは成り立ちませんけれども、 それと同時に私たちはこの信仰において神の民、神の家族となり、そして他の人々、兄弟姉妹と共に建てられていって、一つの家を築いていくのです。つまり教会に共に連なって、その一員として他の教会員と共に教会を築いていく、それが私たちの信仰なんです。で、城教会の創立150周年を覚えつつ歩んでいる今、今日のこの聖句を選んだ理由がそこにあります。この教会が150年の歴史を刻んできたっていうのは、私たちの先輩たちがこの教会に連なって神の民、神の家族となって他の人々と共に建てられていて、一つの家を築いてきた、そのことが神の守りと導きとによって150年にわたって続いてきたということです。そして今私たちがこの教会において神の民、神の家族となって他の人々と共に建てられて、一つの家を築いているのです。で、このことはこの教会の頭であられる主イエス・キリストがこの聖霊のお働きによってしてくださっていること、つまり神が与えてくださっている恵みの御業ではありますけれども、しかし私たちがこのことをちゃんと意識して、この建物全体が組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となるように、そして私たちも共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるように祈りつつ努力をしていくということもまた必要です。創立150周年を覚えることにおいて求められているのは、ただ150年という区切りの年を喜び祝うということではなくて、この課題を改めて確認して、私たちが聖なる民、神の家族である家を築いていくということなのです。で、ここに示されている信仰の特徴の第2は、私たちが築いていくこの建物、つまり教会は聖なる神殿であり、また神の住まいであるということです。つまり教会において私たちは神を礼拝するのだし、また神が共にいてくださることを体験するのです。神殿というのは神を礼拝する場ですし、神の住まいというのは要するに神が共にいてくださるところです。で、しかもこの聖なるというのは、これは神のものとして他のものからは区別されているという意味なのであって、なのでありますし、またこの神の住まいという、この神のという言葉によって、この神が共にいてくださるこの家が神のものであるということが示されています。つまり教会は私たちのものではなくて神様のものだということです。そのことがここに示されているのです。教会は私たちが共に集まって築いていく一つの共同体ではありますけれども、もうそれは私たちの思いとか願いとか、あるいは私たちの使命感によってある団体を築いて営んでいくということとは違います。私たちは聖なる神殿、神の住まいを築いていくのであって、ということはそこで大事にされなければならないのは、私たちの思いとか願い、あるいは信念とか理想ではなくて神の御心なのです。で、その神の御心を私たちに知らせてくださったのは主イエス・キリストです。教会は主イエス・キリストによって示された神の御心によって、それに従って生きる群れとして築かれていかなければなりません。この20節から21節にかけて、教会の要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、というふうに語られているのはそのためです。 教会はキリストを要石として、キリストにおいて築かれていくのです。このことを言い換えれば、教会の頭はキリストであるということになります。私たちは主イエスキリストという頭のもとに集められて、でキリストにつながって、その御心を行っていくことによって、の聖なる神殿、神の住まいとして組み合わされ、立て上げられていくのです。ですから私たちがこの教会の150周年を覚え、そして200周年に向けての歩みを整えていこうとするときになすべきことは、この自分の思いとか願いを実現しようとすることではなくて、教会の頭である主イエスキリストに従っていくことです。で、これは言うほどに簡単なことではありません。なぜならば、私たちはとかく自分の思いや願い、自分の主義主張、つまり自分が良いと思うことを、それがキリストの御心だと、それがキリストに従うことだと思ってしまうことが多いからです。ですから、主イエスキリストに従っているというつもりで、実は自分の思いや理想を追い求めているということがしばしば起こるのです。そして自分の思いとか理想、あるいは主義主張を追い求めていると、教会の中には対立が生じていきます。それぞれ私たちは良い、自分が良いと思うことが人によって違っているからです。だからお互いに自分はキリストに従っていると思っている者同士の間に対立が起こっていくのです。ですから教会の頭であられる主イエスキリストに本当に従って、つまり神の御心に従って教会を築いていくことは簡単ではない。そのことを私たちは知っていなければなりません。主イエスキリストによって示された神の御心、それを正しく知るためには、私たちは自分の思いとか意見に固執することをやめて、神の御心に従って、それによって自分の思いを変えられていくことを受け入れる、そういう謙遜さを身につけなければならないのです。私たちの教会が受け継いでいる長老制度というのは、実はそのための仕組みであるということができます。教会の頭である主イエスキリストの御心を正しく知って、それによって教会が築かれていくために、牧師とそして長老が立てられている。これを宣教長老と誓い長老というふうに言ったりしますが、その牧師と長老とが長老会議を行う。このことは牧師の意見がそのままキリストの御心なのではないし、あるいは一人の長老の意見がそうであるわけでもないということを前提としています。それぞれが自分が御心と信じることを誠実に語り、しかし自分の意見を絶対化せずに、他の人の意見もしっかりと聞いて、協議の中で何が御心なのかを求めていくのです。その会議の決議にこそキリストの御心があると信じて、たとえ自分の思いとは違うことであっても、みんながそれに従っていく。それが長老会議というものです。それは自分の思いに固執せず、謙遜に御心を求めていくための訓練の場です。そういうふうにして教会の頭である主イエスキリストに本当に従う教会を築こうとしているのが長老制度なのです。長老会を中心として教会に連なるすべての者たちに、このようなこの謙遜に御心を求めていく姿勢 を確立していく。そのことによって教会を私たちのものではなくて神のものとして築いていく。それが今私たちに求められていることなのです。でこの箇所に示されている信仰の特徴の第3は20節の使徒や預言者という土台の上に建てられていますということです。教会が神のものとして築かれていくためには土台が大切なのです。正しい土台の上に築かれていなければ教会を建てることは、土台無理なのです。つまり先ほどの長老会議においてもただみんなで話し合って妥協点を見出して結論を出せばよいということではありません。正しい土台の上で議論をしてその土台の上で決議がなされなければそれはキリストの御心とは言えないのです。でその土台、それは使徒や預言者です。使徒っていうのは主イエスの弟子であった人々のことであり主イエスの復活の証人となり主イエスによって全世界へと伝道のために使わされた人々です。その使徒たちの語った教えを記したのが新約聖書です。でまた預言者というのは神の言葉を預けられてそれを人々に語った人たちです。で旧約聖書にそういう預言者が何人も出てきますがその人たちだけが預言者なのではありません。旧約聖書と新約聖書の全体が神の言葉を預けられた人々が聖霊の導きを受けて書いたものです。つまり旧新約聖書の全体が預言者の言葉ですから預言なのです。そして新約聖書は人たちの言葉でもある。その旧新約聖書こそが教会が築かれていく土台なのです。この使徒や預言者という順序にも大事な意味があります。今述べたようにこの新約聖書も預言であるということが言えますが新約聖書はそれ以上に使徒たちの教えです。ですから使徒や預言者っていうのはこれは新約聖書と旧約聖書という意味だとも言えるんです。だってこの順序が示しているのは使徒たちの教えである新約聖書を前提として旧約聖書を読むということです。具体的には使徒たちが証しして述べ伝えた主イエス・キリストによる救い、それが聖書全体の中心であって、でその前提というかあるいはそこにその救いに至る備えとして旧約聖書を読むというのが教会の聖書の読み方だということです。旧新約聖書全体を主イエス・キリストを中心として読む、そのことによって聖書は教会の土台となるのです。私たちが信じ告白している日本キリスト教団信仰告白に旧新約聖書は神の霊感によりてなりキリストを証しし福音の真理を示し教会のよるべき唯一の聖典なりと語られているのはそのことを言っています。旧新約聖書全体がキリストを証ししているのです。でキリストを証ししている旧新約聖書全体は福音の真理を示しているのです。でそういうふうに読まれるときに聖書は教会のよるべき唯一の聖典、つまり教会が築かれていく土台となるのです。この土台の上にこそキリストイエスが要石である建物がキリストにおいて組み合わされて共に建てられていくのです。ですからここには聖書が教会の土台だと語られているわけですが、でもそれだけではなくて この聖書が教会の土台となる、そのための読み方が示されているんです。それは主イエス・キリストによる救いを中心として読むということです。まあ、本日の箇所の少し前のところですが、15、16節にはこういうふうに語られていました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。ここに双方とか両者と言われているのは、割礼を受け律法に従って生きているイスラエルの民、つまり旧約聖書における神の民と、それらのものと関係なく神を知らずに生きていた異邦人のことです。そのお互いの間には敵意があった。その両者をキリストが十字架の死によって神と和解させ、ご自分のもとに新しい神の民として一つとしてくださったのです。今日の19節の、従ってあなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族でありという救いは、このキリストの十字架によって実現したのです。イエス・キリストによって示された神の御心っていうのは、このキリストの十字架による救いです。それを中心として読むことによって、聖書は神の神殿、あるいは神の住まいが建て上げられていく土台となるのです。ですから私たちは、聖書が教会の土台となる、そういう読み方を身につけていかなければなりません。聖書を読むということにおいても、私たちはとかく自分の思いや願い、自分の主義主張に基づいて読んでしまいがちです。自分の主張の裏付けとなる言葉を求めて聖書を読むというようなことが起こるのです。ですから聖書を読むことにおいても、自分の思いに固執することをやめて、むしろ聖書からしっかりと聞き、それによって自分の思いを変えられていくことを受け入れる謙遜さが必要なのです。教会がそのようにして聖書から聞いて、人間の思いや願望をそぎ落として、その中心となることをまとめてきた、そういうことによって生まれたのが使徒信条であったり、二階や信条などというこの信条です。教会の土台となる聖書の読み方がそこに示されており、それが私たちが聖書を読んでいくための手引きとなるのです。使徒や預言者、つまり旧新約聖書という土台の上に、神を礼拝する神の神殿、あるいは神が共にいてくださる神の住まいである教会という建物が、主イエス・キリストによって示された神の御心に従って生きる群れとして、多くの兄弟姉妹と共に組み合わされ、共に建てられていく、そのことを150周年を迎えるこの時、私たちは祈り求め、そのために努力をしていきたいのです。その第一歩は、旧新約聖書を教会の土台としてしっかり据えることです。で、聖書を読むことなしにそのことは不可能です。読まないでこれが土台だといくら言っていても、聖書を本当に土台として教会を築くことはできません。で、今月末から聖書全巻リレー通読が行われます。そこに参加することによって、聖書こそが教会の、そして私たちの救いの、私たちが神の民として歩んでいくことの土台であるということを体験をしていきたいのです。それは150周年を迎えるこの教会が、これからもキリストを頭とする神の教会として 歩んでいくための土台を据える作業です。そこに一人でも多くの方々に加わっていただきたいと願っています。お祈りをいたします。天の父なる御神、あなたが教会をキリストの体として使徒や預言者という土台の上に立て上げてくださっている、その御業が150年にわたってこの群れにおいてなされてきたことを今思い頃から感謝をいたします。今あなたは私たちを用いてその教会を共に立てさせようとしてくださっています。そのことは使徒や預言者という旧新約聖書という土台の上に、それをしっかりと正しく読み、そこに示されているあなたの御心、主イエス・キリストによる救いの御心をしっかりと受け止めることの中でこそなされていきます。どうぞそのようにして私たちが今この時、教会のこれからの歩みの確かな土台をしっかりと確認し据えていくことができますように、聖書を読み、その御言葉に従って歩んでいく歩みを築いていくことができますよう導いてください。そのために今月末から聖書全巻リレー通読が行われようとしています。どうぞこのことを教会の新しい歩みの土台を据える作業として、みんながそれに参加をして聖書に基づいて歩んでいく私たち、そしてこの教会であることができますように導いていってください。今教会に連なっている方々一人一人、また今この群れにおいてあなたを礼拝をしている方々、信仰を求めて集っている弓道中の方々、そのすべての方々が御言葉に養われ、キリストの体である教会を共に立て上げていくためのあなたによって用いられていく生きた石となっていくことができますように導いていってください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。Amen.